サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
山根さんもね、LINE まではアプリ登録してる方って結構ほとんどいてはると思うんですけど、さっきの僕みたいにこう使い方分かれへんみたいなとこが、使えてないというところがあると思うんで、ちょっとその辺のところですね、じゃあどうやって活用したらいいのかっていうあたりを、はい、ちょっと教えていただけたらと。
使い方に関してはですね、はい、もうこれは本当に今ここで説明するというよりも、はいはい、YouTube を最大限に活用してくださいということを僕は常に言いたいんです。本当に見る方もメリットあるし、見られる方もメリットあるじゃないですか、はい、再生回数
ね、
回るっていう意味で、YouTube を最大限に使いましょうと。
なるほど、
言いたいです、はい、でそれにもやっぱ会社のネット環境にもよって変わってくるのかなと思うんですけど、はい、なかなか会社でその事業所でインターネットを使うには制限されているところもあると聞きました、
はい、
うん、やっぱそこからも ICT の課題の導入の課題ってあると思うんですね、
はい、
なのでまずは僕はもう前期山根さんに言いたいんですけども、はい、まずはプライベートで自分でパソコンを使いませんかと、自宅に一人一台というかですね、
あ、はい、
そこで、はい、まずは法人全体でするよりもまずは自分個人で、はい、まずはネットの知識とか、はい、そういった分からないことを調べに行くっていう、うん、はい、スキルを身につけませんかっていうことをまず提案したいです。
ここですね、はい、なるほど、
ね、で YouTube は本当にいろんな YouTuber がいまして、はい、僕ネット関係 の、はい、YouTuber ってたくさんいるので、ね、そこで、はい、分からないことを教えてもらうというか、はい、ただ直接は質問できないんですけど、はい、何についてだいたいタイトル見たら分かるの で、はい、でそれでこう自分の分からない範囲を知るということで、
お勉強されてるんですね。
そうですね、
はい、LINE、Zoom 使い方とかでね、こう YouTube で検索したら結構出てきます。
いっぱい出てきます。いっぱい出てくるので、
はい、
ただね、はい、うん、僕聞いた話はその YouTube を見る方法がわからないと言われる方も
それちょっと困りますね。
いるんです、
は
い、
あららら、
はい、そうなんです、はい、YouTube を見る方法もわからないんですと言われたことがあるんですよ、
はい、
なので、はい、まあ、まずはですね、まずインターネットに触れ合いましょうということなんです、はい、基本的には、
はい、
パソコンを自分で持って、はい、ただやっぱりそのパソコンを買うにもお金かかりますからね、
はい、
まあ そうですね、そんなに高いパソコンはいらないと思います。
あ、そうですね、うん、はい、中古で、
中古で僕実はこれ中古です。
これあ、はいはいはい、
めちゃくちゃ安い中古のパソコンを最大限使ってるんですけども、
はいはいはいはい、
YouTube の検索欄で、はい、金子スペースパソコンって調べてもらったらすぐ出てくる人なんですけど、
パソコン、
はいはい、これ100万人超えの YouTuber の方なんですけども、
そんなに羨ましい。
もうね、僕がパソコンのことでわからないことはもう常にこの人に聞きに行ってるんですけど、
そうですね、
はい、金子昭幸さんという方で登録者数が125万人、は
い、すごいですね、
はい、この方にいつも聞きに行ってますね。
あ、ほんまですか、
はい、
はい、それはもう本当に初心者でも分かりやすく、
めちゃくちゃ初心者から初心者向けのコンテンツからですね、ちょっと上級者用のものもあって、
あ、はいはい、
もうほとんどゼロから始めましての方で大丈夫な動画説明がありますね、はい、でこの人のチャンネル見に行ったらですね、メンバー登録ちょっと月額かかるんですけども、より詳しくそのパソコン教室に行くレベルで解説してる動画もあって、それが月額で確か500円ぐらいですかね。
でオンラインサロンみたいな感じ、
それもありますね。そのオンラインサロンも月額3000円ちょっとのコースがあったと思います。
はい、
なのでメンバー限定で動画を見る場合はメンバー登録っていうのがちょっと500円ぐらい必要になってくるんですけど、無料で見れるものも本当に分かりやすいやつがいっぱいあって、
なるほど、はい、
なのでそのもし分からないことがあったらこの金子スペースパソコンって検索してもらったら
概要欄にね出てますけど、はい、
出てきますので、はい、もうこの人の解説は本当に、まあ、100万人超えてる YouTuber なんで、
は
い、まあ、間違いないという話だ
と
思いますけども、うん、デジタルコミュニケーションをなるべく身につければ あの仕事もはかどると思ってて、はい、なるべくその業務でそのインターネットが使えない方も、はいはい、まあ、一度その自分でパソコンを使ってパソコンでわからないことを検索する、
はい、
で誰かとこうコミュニケーションメールとか LINE とかでもコミュニケーションするっていうところで、はいはい、LINE もね、はい、僕はあのパソコンでも立ち上げてるんです。
あ、私もしてます。
やってます、
はいはい、
これは本当に便利ですよね。
そうですね。
そうですね。そうですね。
はい、
だから、ね、あの LINE、あのパソコンだから要はそれ同期っていうんですけど、はいはいはい、同期することで、あ、はい、あの LINE だけじゃなくて、はい、Google アカウントも同期して、はいはい、カレンダーとか、はい、フォトとか、はい、トゥードゥーリストとかですね、
はいはいはいはい、
そういったものも同期するとどこでも使えるじゃないですか、はいはい、スマホでも使えるし、はい、パソコン、このパソコンからでも使えるし、はい、事業所からの他のパソコンからでも自分のアカウントログインすれば使えるというところになってくるんで、あとあの LINE でこれ音声も送れるじゃないですか、
はいはい、
あのなので本当に忙しい人ほどこういったものを使いこなせていったら電話でのテレコもなくなっていくだろうし、使い分けっていうところが大事になってくるのかなと思いますね。あとは僕は本当にあの Google でカレンダーとトゥードゥリストっていうのがめちゃくちゃ使ってて、
はいはい、今日やることとか、
そうですそうです、ね、で、はい、やるべきことっていうのも、はい、トゥードゥリストに入れてですね、
はい、
でやったらチェック入れるっていうところで、
はいはいはい、
どこでもそのトゥードゥリスト見れるし、
うんうん、
やったことも管理できるので、
はい、
とても便利かなと思います、
はい、
それは2人で同じカレンダー見たりとかも、あ、
そういったこともできます、はい、できます、できます、はい、
ね、はい、はい、
デジタルで、はい、あの管理していくってことが大事になってくるのかなと思ってて、
はいはい、
これからの時代あの、はい、どうなっていくかわからないんですけど、
はい、
やっぱりなるべくこうデジタルでコミュニケーションを図るってことが重要になってくるのかなと、
はい、
でただやっぱりあの、はい、お年寄りにはあまり不向きかと思うんですけど、
はいはいはい、
もしこれが10年後、はい、20年後って今、はい、スマホ使ってる方たちがそのままね高齢、ね、になっていくので、今、はい、利用者さんの中でも70代の方はスマホ使ってる方が多くいらっしゃいますし、90代の方でも LINE してる方もいらっしゃって、
はい、
うん、なのでこれから先はどんどんこういったものが主流になっていくのかなと思ったりもするんですけども、
はい、
うん、ただやっぱりその人と人との触れ合う仕事なので、こういった ICT がなかなか根付きにくいっていうところもあると思うんですけども、やっぱりそのケアマネージャーの仕事の中で連絡調整って結構多いじゃないですか、
はい、
毎回毎回電話するの結構辛いですよね。
本当に大変なんですよ、この、ね、年末年始臨時で入ってもらえる事業所さんを探すときに、
はい、
私も LINE のグループの中でいくつか事業所入ってるとこに何月何日誰か行けませんかって入れたら、もう他の事業所さん、ま
あ
ヘルパーステーションでも何箇所か入ってるところあるので、みんな調べてくれて、はい行けますとか、うちダメですとか、もうそこで問題が
完結したんですね。
調整ができてしまうという、
時間全然違いますよね。
もう本当時間の節約になるので、その空いた時間でまた違うことできるし、
はい、
このメールとか LINE とか本当にもうずっと前からあったものなんですけども、
はい、
こういうコロナの時代になって、
はい、
でこういったものを使うようになって、本当にこう業務に取り入れることでね、
はい、
効率化できているところが、電話が減りました。まず僕でも昔ね、はい、本当にあのケアマネになりたての頃は、
はい、
絶えず電話がかかってくるケアマネほどかっこいいケアマネと思ってたところがあったんですよ、
はい、
うん、ただやっぱりもう今思うにはやっぱり、はい、あのなるべく電話は最小限にして、
はい、
こういったツールを使いながらですね、はい、使い分けっていうところがいいかなと思いますね。本当に電話のメリットもすごく多くあって、
はい、
使いやすいものなんですけども、
はい、
できる限りケアマネの皆さんはですね、
はい、
日頃からパソコン使ってるので、
はい、
ヘルパーさんとかデイさんよりもですね、
うん、
もっとあのこういった ICT にあの取り掛かりやすいとは思うんです。そうですね、
はいはい、
うん、ただやっぱり会社としてインターネットを、はい、あの使いたくないっていうところもあるでしょうし、 LINE を使いたくないというところもあるでしょうし、メールのアカウントも一人一つない事業者さんもまだまだあると思いますので、やっぱりそこの導入のところは今後の課題になってくるのかなと思いますね。
なんか自分が事業所さんを選ぼうとするときも、私なんてダブルワークなので、あの応対員で仕事しながらケアマネージャーしてるので、本当本当電話ばっかりしてられないんですよ。その時にやっぱり LINE 使ってくれる事業者さんに頼もうとか、うまくチームワーク取れるところに頼もうってなっちゃうんですよね。
当に。なのでファックスとプリン、はい、パソコンをつなげる同期っていう方法もありますし、うん、要はそのファックスをメールのように使うことが、うん、はい、できたりするので、
あ、
は
い、
う
ん、ファックスね、最近郵便屋さん遅いから
遅いです、ね、
実績の時とかやっぱりファックスの方が早いなって思う時もあるから、あ、まあ、それがメールやったらもまた一つ方法が増えるんだろうなと思うけど、
最近めっちゃかかる、
そう、最近郵便がねちょっと時間かかるので、
なので僕は本当に1年2年ほど前からその提供票もメールで送るようにしてて、で向こうからもそのメールでもらうことも多くあって、本当にお金がまずかからないです
そうですよね、
まずお金が、郵送代がかからないところと、あとその 送ったとして郵送で送っててもそのなくされる場合も時にあるんですけど、パソコンなら添付資料残るんで、
もう一回送ってくれるん
で、だからもう来てないですよって言われても、いや、いついつ送ってますよってメールの検索ボックスのところにその事業所に入れたら履歴出てくるので、あ、ここで送ってますよね、見てくださいって言ったらありましたってことが何回かやっぱりありますので、やっぱりメールを使うこともすごく効果的かなと、お金の節約にもなりますしね。あとやっぱりその来年の春からですね、ケアプランデータ連携システムっていうのが稼働するらしいです。
何ですかそれ、何ですかそれ、
まだちょっと概要がちょっと分かんなくて、確かね来週ぐらいにデータ連携システムの、システム紹介の研修会が案内で来てたんで、またちょっと出てみてから、どんなものなのか、
また教えてください。
そうですね、はい、
年間81万6千円のコスト削減、
すごいですね、
要はそのケアプラン、僕たちその交付するときにやっぱり郵送するじゃないですか、そういったものとか、あと提供票のデータとかも、なるべくその郵送じゃなくて、データ連携で、郵送代節約していきましょうよと、いうようなものになるらしいんですけども、まあ、各社それぞれ、ね、使っている介護相当って違うんですけど、まあ、それを、統一してまとめてやり取りしましょうよと、いうシステムが春から始まって、1ヶ月、ね、コストが2000円確かちょっと取られると思うんですけども、
でもケアプランを各事業所に交付するのってものすごい紙いるじゃないですか。
めちゃくちゃ紙はいりますね。
事業所を送って送り返してもらう郵送代とかもいるし、本当に昔からこれなんとかならないのかなとか。
またそれ作ってる時間長いんですよね。
長いですよ。せっかく分けたのに、あ、なんかちょっと違うと思って、またバラして全部止め直して、
もうゾッとするわ。
もう誰もいなくなってからブワーって机使って、
あれやっぱり結構幅取りますよね。
幅取ります。もうなんかぐちゃぐちゃになってきたらわけわからんくなるので、
出したくなるよね、
そんなありますね。
結構時間かかりますよね。だから一人、ほら、一人の利用者さんでも7箇所8箇所とか使ってる方もいるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
すごい量です。こんなん、ね、分厚くなるんですよ。で
そういった方に限ってケアプランもほら枚数多いんで、
訪問診療、訪問歯科、薬剤師さん、こんなも入れたらもう10になる時もあるんで、
それはもう紙代やらね、その悩んでる時間とか、
だから昔ね、なんかね、なんか役所にでもレターボックスみたいなあって、もうみんなそこに入れに行ってそこに取るとかやった方がええんかなとか、こういろいろ思ったことが
これも一応はみんなが許諾参加しないと機能しない
し、ね、そういうことなんですよね。そうなんですよね。
うちはええわとかやったら、まあ、そこだけファックスでやり取りせな感じみたいな、ね、感じが、
十分あると思いますね、はい、その参加されない事業所もあるのかもしれないですけども、これを使うにしてもやっぱりインターネットの環境って絶対必要なんですよ。で、登録のメールアドレスの登録も絶対必要なはずなんですよ、なので、まあ、やっぱり日頃からいきなりやっぱ仕事でこういったものを使うっていうのってやっぱりなかなかハードル高いと思うんで、日頃から日々の習慣として自分でパソコンを持って何か調べたりとか、コミュニケーションを図るっていうのがまずは大前提になってくるのかなと思ってますね。皆さんやっぱりでもケアマネージャーの中でもね、年配の方もいらっしゃって、やっぱこういったデジタルコミュニケーションがしたくないわという方もいらっしゃると思うんですけどもね、できないことないです。今まで通りでね、できる仕事ではあるので、ただやっぱりこれからの時代としては、時代の流れ的にもう、使っていった方が、いいのかなと思うのと、あと個人的にやっぱり思うのが、まず入力するスキルっていうところも必要になってくるのかなと思ってて、 介護業界始めて、はい、一番最初訪問入浴 で、はい、でその次ヘルパーのお仕事してたんですけど、はい、そこで言われたのがもうパソコン教室に行ってこいと、
はいはいはい、
パソコン教室に
まず行って、
うん、もう15年以上昔の話なんですけども、はい、パソコンを使う仕事やから、まあ、まずパソコンをちょっとでも知らないと仕事できないよと言われて、
はい、
でパソコン教室行ったんです、
はい、
でそこのパソコン教室の先生に言われたのが、
はい、
で電源のつけ方を覚えた次にすることはタイピングやと言われて、やっぱりタイピングのスキルをそこで身につけたんですけど、それが今でも生きてるのかなと思います。なかなかやっぱりこういったものにこう取り掛かることに関してやっぱり苦手なのがこう入力のところで、ケアマネージャーも研修めちゃくちゃ多いじゃないですか、
はいはいはい、
でそれが今 Zoom でね研修を置き換わって、はい、本当に会場に行かなくていいっていう草があって、はい、もう僕はもうずっと Zoom でいいかなと思ったりもしてるんですけど、ただやっぱり集合で会う、
ね、
はいはい、良さもあるんですけど、
あります、ね、
うん、
はい、でそこはね使い分けながら
ですね、はい、あと今病院なんかでも、うん、ほらそのカンファレンスが Zoom でやったりすることもあるじゃないですか。僕大阪介護支援専門員協会で北区の支部長をさせてもらってるんですけど、
はい、
法定外研修ってあるじゃないですか、はい、介護支援専門員の、
はい、
あれも時々研修企画して運営してるんですけども、
はい、
もう大体 Zoom なんですね、
はい、
資料とかもですね自分たちで作って、はい、送るのもメール、
はい、
で受付するのもメールでやったりするので、
はいはいはいはい、
本当にこの ICT の恩恵を最近本当に感じてて、
はい、
従来は本当にチラシを作ったら郵送で送ったりファックスしたりとかめちゃくちゃ時間かかってたと思いますし、あと会場の設営とかですね、終了書の交付とか手渡して多分してたと思うんですけど、もう全部そのパソコンで一台あれば簡単にできるようになるので、時間とお金の節約にもなりますから、
う
ん、ただそれをするにしてもやっぱり必ず一人一つのメールアドレスっていうところの課題があるのかなと思います。だからその法人としてもこれからの事業所運営を考えるにあたって、はい、メールアドレスの活用っていうのは LINE まで行かなくてもいいにしろメールは持っておくべきかなと思いますね。
いやちょっと田中キャマジャーいよいよ聞いて、
はい、
話尽きないですよね。
そうそうっていうところが
いっぱい、ね、結構いっぱい出てきたりするんですけど、
はい、
まあ、ちょっとまとめとしましてですね、
はい、
これまた最後に皆様に一言という形でいただけたらと思いますので、よろしくお願いします、
はい、今日お聞きになっていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
本当にケアマネージャーの皆さんに、はい、ICT を使ってもらいたくて今日はお話にさせてもらったんですけども、
はい、
やっぱりいろんな導入について課題が多くあると思うんですけども、はい、やっぱりこう事業所単位または法人単位で取り組まないといけないものであると思うんですけども、
はい、
まずは自分でできることからしていきましょうと、
あ、はい、
いうことを提案させていただきたいと思います、
はい、
で自分で分かりにくい場合とかですね、
はい、
取り組みにくい場合とかは、
はい、
やっぱりそれ自体が課題なので、事業所全体で法人全体で解決できるように取り組んでいきましょうと、
はい、
まあ、具体的には事業所内でね ICT 勉強会をするとかですね、
はい、
本当に僕も分からないことはもうたくさんあるので常に調べながら勉強してます、
はい、
今でもそうです、
はい、
自分が分からないことのほとんどはもう今ネットで解説されてます、
はい、そうですね、
はい、もうしかも無料です。
うん、はい、
でもう YouTube はもうフルに活用していきましょうと、
そう
です
ね、はい、
本とか買わなくても済むことも多々あったりしますから、
はい、
で分からないことは各種スクールですよね、
はい、
パソコン教室とか、
はい、
有料のチャンネルで、
はい、
会員登録して、
はい、
活用していくってこともね、
はい、
大きな課題解決のヒントになるのかなと思っておりますので、
はい、
まずは自分からね分からない苦手なことを苦手ってするんじゃなくて、うん、
はい、
まずはやってみましょうと、はいはい、いうことですね。
そうですね、
うん、はい、できるできないじゃなくてやってみようっていうところを、
うん、
はい、絶対できるようになるので、
そうですね、
うん、
は
い、そういったところから取り組んでもらえたらなと思います。
はい、まあ面倒くさいですけどそこ乗り越えるとあとはもうめちゃくちゃラプラ世界がいっぱいになってるよみたいなところですよね、
はい、そんな難しいことではないと思うんですけど、
はい、
うん、
ね、 はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
また連携システムのこととかね、またちょっとこういろいろな動きがあったら、はい、ちょっとぜひ教えていただきたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はグローリーケアプランセンターの主任ケアマネージャー田中大輝さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。